ここからはスマイルデンタル通信のコーナーをお届けします。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241 までご相談ください。
スマイルデンタル通信、この時間のゲストには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原裕樹先生にお越しいただいています。松原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週もですね、この歯についてのいろいろなとこをお聞かせいただくんですけれども、はい、今日はテーマは何ですか？
はい、今日は健康寿命と歯の寿命についてお話ししたいと思います。
あ、健康寿命ですか？
はい、
聞き慣れない言葉ですね。
そうですね、はい、一般にはちょっとまだまだ聞き慣れない言葉じゃないかなと思うんですけども、もともとその WHO っていうですね、はい、世界保健機構っていうところが、2000年にこの言葉を公表したものなんですね。
はい、はい、
で皆さん平均寿命っていうのは、ね、はい、よくご存知だと思うんですよ、はい、うん、で日本のね、人のその平均寿命がもう世界一になったなんて
ね、
お話はよくお聞きになると思うんですけど、はい、でもその平均寿命っていうのは、うん、残念ながら介護を必要としたりですね、うん、やっぱりこう寝たきりの方とかですね、そういったものも全て含めての寿命のことなんですね。
はい、
はい、で健康寿命という考え方は、これはあくまでもその日常的にですね、介護を必要としないで、自立した生活ができるその生存期間のことを言うんですね。
ああ、うん、でも全く健康で生きている時間、
うん、だからまあ人生をこう楽しめる時間って言ってもいいかもしれませんね。
はい、あ、いいですね、はい、それは健康寿命と言うんですね、はいはい、これ と、今回の話では歯の、はい、歯が関係しているんですか？
そうなんです。でこの健康寿命をこう伸ばす、どうやって伸ばすかっていうのがこれからのまあ課題って言われてるんですけど、
はい、
その健康とそれからその歯っていうことがですね、非常にこう密接に関わってるってことが最近分かってきたんですね。はい、
歯を大切にすることでその健康寿命が伸びるんですか？
そうなんです。でまずですね、まあ、よく成人病のこう代表的なもので、はい、その脳卒中とかですね、心臓病とかね、お気になったことあると思うんですけど、
はい、
こういったものがですね、例えばその歯の歯周病っていう病気ですね、まあ、今回何回かこう勉強させていただいたかと思うんですが、
はい、
でこれにかかるやっぱり可能率はですね、普通の方に比べてその歯周病の重度にかかっている方は大体まあ 2.5 倍から3倍ぐらいって言われてるんですね。
そんなに変わるんですか？
それから糖尿病のリスクもですね、上がるっていうふうに言われてるんですね。
うわ、怖いですね。
だからまあこういうその歯周病菌たちがたくさんお口の中にいると、そのお口の中だけの問題ではなくてですね、はい、やっぱりこう全身の健康に関わってくると言われてるんですよ。
はい、どういった形でその歯の中の環境が体の中に影響を及ぼすんですか？はいはい、
まずその歯周病菌そのものですね、まあ、性質っていうのを少しだけお話しさせていただきたいんですけど、
はい、
歯周病菌っていうのは実は血液を栄養源として増えていくばい菌なんですよ。
あ、血液が栄養源ですか？はい、
そうなんです。ですからその歯周病になるとね、よく歯茎から出血するって聞くじゃないですか。
あ、聞きますね。
あれは歯周病菌が栄養を取ろうと思って歯茎を出血しやすいようにさせてるとも言われてるんですね。
はい、はい、その影響で血が出て、その血を栄養にしても歯周病が
育つんですね。でさらにそれだけにとどまらず、はい、その歯周病菌がですね、血管の中に入り込んでいくんです。今度は
そうなるとどうなるんですか？
全身を巡っていって、例えばその心臓の弱い心臓内膜っていうところに行くと、心臓内膜炎という病気を起こして心臓病の原因になったりとかですね、
うん、
でそれから まあ、その血液の中に入り込んだ歯周病菌が人間の体の免疫細胞と戦うとですね、はい、で、まあ、簡単に言うとその戦ったカスみたいなやつがですね、血管の中に溜まっていくことがあるんですね、はい、アテロームとか言われてですね、そうすると血管がだんだん細くなっていきますから、はい、うん、心臓のそばで起こるとそれが心臓に栄養がいかなくなって、
はい、
虚血性心疾患という病気の原因になったりとかです
ね、血が足りなくなってしまうってことですね、
うん、それから脳のそばで起こるとですね、はい、脳卒中の原因になったりするんですね。
はー、もう歯といってもそんなに全身に影響を及ぼすものなんですね。
そうなんです、はい、それからその血中に入ったそういう菌たちがですね、糖尿病を抑えるためにはそのインスリンって言ってですね、その糖の血糖値を下げてくれるホルモンがあるんですけど、その働きがすごく大事なんですけど、
はい、
あの歯周病にかかるとそのインスリンの働きがちょっと弱ってしまってですね、うまく働いてくれないので血糖値が上がってしまう、うん、で、
はい、
血糖値が上がるとですね、糖尿病が悪化しますから、糖尿病が悪化するとですね、今度はあのそういったバイ菌たちから自分の身を守ってくれる免疫機能が低下してしまってですね、歯周病菌がさらにあの広がってしまうっていうですね、
悪循環に生まれるん
ですね。そうなんです。
いや本当に歯周病一つでいろんな病気が、ね、
そうなんです、
元になってしまうから恐ろしいですけれども、この歯周病を防ぐためにはどうしたらいいんですか。
それはですね、やはりあの普段からの口腔ケアが、まあ、非常に大事になってくるって言われてるんですね。
口腔ケアですね。
そうですね、はい、まず基本はやはり3度3度の歯磨きをしっかりしていただくと、
はい、
うん、でそれでやっぱりその歯磨きを一生懸命してますよって言っててもね、やっぱりどうしてもその見えないところですから、自分ではね、まあ、どうしても磨き残しとか出てしまうんですよ、
はい、
やっぱりその歯の専門家のところに行って、まあ言ったらまあ歯科衛生士さんとかにしっかり歯のクリーニングをしてもらうことが大事ですよね、定期的にね、は
い、そうですね、はい、自分の歯の磨き方っていうのも事前にきちんと教えてくださいますからね、
そうですそうです、
はい、そういった相談をするのもすごくいいですね、はい、また噛むことでは確か、はい、その歯周病予防だけじゃなく、はい、いろんな効果があるんですよね。
そうなんですね。で歯が噛む、しっかり噛むことによって唾液をたくさん出しますから、
はい、
その唾液にですね、その発がん物質をあの活性を抑えるペルオキシダーゼっていう酵素が含まれてるんですね。
ペルオキシダーゼ、
はい、でこの、あの活性酸素っていうものを発がん物質は産生させるんですが、それで抑えることによってがんの発生を抑制させるんじゃないかなっていうふうに最近言われてるんですよ。
はい、
はい、
抑制なんてすごい効果ですね。
そうなんです。だからしっかり噛んでこうあの健康に美味しくものをいただくっていうことは、それだけでね、いろんな効果が出てるんですよね、はい、
うん
うん、それから最近こう話題になっているその認知症の問題っていうのありますよね、
はい、
うん、でこの認知症もその歯をあのお口でよく物を噛むっていうことで、その脳が刺激されてですね、そういった認知症にかかりにくくなる、うん、例えて言うとですね、よく物を噛むと顔の周りの表情筋という筋肉がよく動きますよね、
はい、
うん、でそうすると脳に行く血流が上がるというふうに言われてるんですよね。
これは筋肉がポンプのような
役割を果たすということですか。全くその通りです。
はい、
はい、
これでしっかり脳の方にも血液が行くことによって、は
い、栄養が供給がうまくいくので、
はい、
脳が刺激されて、認知症になりにくくなるというふうにも言われてるんですね。
顎の働きっていろんなものがあるんですね。
そうですね、
はい
はい、で実際にその、大脳質の運動野っていうところがですね、日頃よく噛んで食べている人はあの活性化しててですね、あの認知症があの非常にこう良くなるというふうにデータも出てきてるんですよ。
素晴らしいですね、うん、
はい、
やっぱりお年寄りの方でいうと、はい、口腔ケア、そして噛むことへのケアというのが大切になるんですね、
はい、そうなんですね、はい、でさらにあの誤嚥性肺炎の問題もあるんですね。
誤嚥性肺炎ですか、
はい、まあ、誤嚥性肺炎は読んで字のごとくですね、間違って飲み込んじゃうことなんですけども、その、まあ、人間は飲み込むときにその食べ物は食道の方へで、空気は肺の方へって分けられてるんですけど、たまに間違っちゃってこうむせくる時ってありますよね。
ありますね、しばらくむせてしまいますね、うんうん、
ただお年寄りになるとその機能が低下してしまって、間違えてこう肺の方に食べ物が入っちゃうことがあるんですね。
あ、うん、はい、
でやっぱその時に口腔ケアがきちっとしてなくてお口の中に菌がたくさんいると、やっぱり菌も一緒に肺の方に入っちゃいますから、
はい、
それをあの菌によってですね、肺炎が引き起こされるというふうに言われてるんですね。
あ、じゃあ食べ物自体が 自体が入るのは、はいはい、そこまで問題ではないんですか、はい、
あのやっぱりその菌によってこう引き起こされることが多いんですよね。
あ、うん、なるほど、はい、そこから肺炎となるとね、体がもともと弱ってる状態で詰まると非常に恐ろしいですね、はい、
そうなんです。だからこの肺炎というのも、はい、その高齢者の方になるとですね、やっぱりこう死亡の原因の上位をまあ占めるようになってきてますから、気をつけていただきたいものなんですね、
はい、やっぱり食べる力が衰えてきたら、やっぱりそれでも歯磨きはきちんとしないといけませんね、はい、そうなんですね、はい、この肺炎のやっぱそしてうがい歯磨きね、いつも私たちしてると思うんですけれども、はい、やっぱりそのちゃんとするためには歯医者さんに決断するというのが、はい、
そうですね、はい、やっぱりそのお口の中の状態を健康で保つことによってですね、はい、やっぱりこう丈夫な歯でしっかり美味しいものをたくさん食べていただいてですね、でそのしっかり歯で噛むれるってことは噛み合わせがいいですから、うん、姿勢も良くなるっていうふうに言われておりますし、
姿勢もですか、
そうなんです、でやっぱりその姿勢が良くなるとしっかりと歩くことができますから、自分で好きなところへどこへでも行けますよね、まあ、あの旅行に行ったりとかそういうのも楽しめますし、それからその歯が揃っていると発音ですね、やっぱり発声がしやすくなるので、おしゃべりも楽しくなると、
ね、
お年寄りになって僕よく聞くんですよ、患者様が何が楽しみって言って、美味しいもの食べて好きなところに行けて楽しいよ、仲間とゆっくりお話ができるのがいいって言われるんですけど、この3つが叶えられるのがやっぱりお口の中の健康かなと思ってるんですね。
はい、そしてきちんと、ね、歩くこともできて、はい、好きなところに行ける、はい、好きなことができる、好きなことをしゃべれる、はい、ということ、はい、これが健康寿命、
そうなんです、全くその通りですね、
つながるということなんですね、いや健康寿命を伸ばすためにはまずは歯を大切にすると、若い頃からでもね、自分でできるケアですから、はい、
もちろんもちろん
一生懸命
やっていただきたいと思います、
はい、はい、いやもう先生今日も素敵なお話をありがとうございます。
とんでもないです。
ではですね、ここで一曲お届けしようと思うんですけれども、今月からちょっと先生がお好きなアーティストがいらっしゃるということで、その曲をお届けしようと思います。そのアーティストなんですが、はい、私も大好きなんです。3人組の女性アーティスト、カラフィナというアーティストさんなんですね、先生ご存知、カラフィナというと、アニメのタイアップが多いアーティストさんなので、先生ご存知なことにまず私は、びっくりしたんですが、
いや僕本当にあの接点が知らなかったんですけど、実はあの最初はうちの息子が大ファンでして、
はい、あのそうなんですね、
あるアニメのその、まあ、そのタイアップやってたということで、こんないいグループはいるよって聞いて、もうすごい感動して最初に聞いて、
はい、その先生から聞いたカラフィナってどんなアーティストですか、
まあ、最初はあの曲名は光の旋律っていうのを聞いたんですけど、
あ、いい曲ですね、
もう神って思いましたね
神ですか、いや確かに3人の女神ですね、
そうですね、はい、降臨って思いましたね女神降臨、
いやもう気持ちはすごくわかります、
こんな素敵なハーモニーをね、奏でるグループがあるのかとか思ってですね、
このねカラフィナというアーティストの、ね、作曲をされているのは梶浦由紀さんという方なんですけど、この方朝ドラのね、あの曲も作られたりと、ね、いろんな場所で活躍されている方で、本当にね素晴らしい、ちょっと民族調の曲をねたくさんあるんですよ、まあ、その中でも今日はちょっと第1回ということで、先生ながら私の方で曲を選ばせていただきました。今日お送りする曲はカラフィナのスプリンターという曲をお届けします。またね先生のお好きな光の旋律、は来月の第3週の火曜日に、はい、おかけいたしようと思います。ということで、本日のこの時間のゲストは医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原先生にお越しいただきました。松原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマイルデンタル通信、ここまではサンシャイン歯科の提供でお送りしました。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。